皆さんこんにちは、世界史ライターの尾藤雄平です。このそれなに世界史シリーズでは、楽しく分かりやすく世界の歴史をお話ししていきます。大人でも知っている人が少ない世界史に詳しくなって、クラスの友達に自慢しちゃいましょう。さて、今回のテーマは中華帝国です。お隣の国中国の古代史を見ていこうと思います。漫画キングダムを読んでいる方もいらっしゃるかもしれませんが、あの舞台は春秋戦国時代で、まさに今回お話しする時代と地域です。中国が私たち日本の歴史や文化にとても大きな影響を与えている国なんですよ。例えば私たちが使う漢字は中国から来たものだし、ひらがなとカタカナは漢字から作ったものです。お年寄りを大切にするとか、お盆にお墓参りするとか、道徳や宗教も中国から来たものです。平成とか令和といった元号も中国がオリジナルです。稲作も鉄の作り方も織物の作り方もそうですし、皆さんの大好きなラーメンも餃子もチャーハンも中国から来ています。そもそも現在の日本人の中にも渡来人、渡る来る人と書いて渡来人ですが、紀元前から7世紀頃にかけて中国から来た人の子孫がたくさんいるんですよ。あなたのご先祖様も中国から来た渡来人かもしれませんよ。今回のエピソードですが、難しい漢字の人がたくさん出てきます。補足用の資料を見ながらだと分かりやすいので使ってみてくださいね。さて、冒頭いきなりですが、中国から日本に来たものでクイズです。次の和菓子のうち、中国が起源のものはどれでしょうか。 A. せんべい、 B. 羊羹、 C. たい焼き。次の和菓子のうち中国が起源のものはどれでしょうか。 A. せんべい、 B. 羊羹、 C. たい焼き。正解は B. 羊羹でした。羊羹を漢字で書くと羊のスープという意味になります。中国では羊羹は羊のスープのことだったんです。これが日本に渡ってきた時に、お肉を食べることができないお坊さんが食べられるようにと豆で作られるようになり、だんだん味が甘くなってお菓子に変化していきました。だから羊羹はれっきとした日本育ちの和菓子なんですが、起源は中国にあるんですね。面白いですよね。このように日本は中国とは切っても切れない結びつきがありますし、日本人は古代中国史が好きな人が多いです。しかし意外と古代全体を知っている人はそんなに多くないんじゃないかなと思います。中国の歴史といっても長いのですが、今回は中国に文明が誕生してから中国の王朝が東アジアの帝国となっていくまで、具体的には殷王朝から唐王朝までをお話ししようと思います。古代文明の始まり。中国で古代文明が始まったのは黄河と長江の流域です。黄河は黄色の黄に河川の川と書きます。長江は長いに江戸の江と書きます。この黄河と長江の中流から下流にかけて文明が起こったと言われています。黄河と長江は中国を西から東にかけて流れるとても長い川です。世界地図を見てみましょう。中国の左の方、青い海の省と書いて青海省という場所があります。黄河も長江もそこから始まります。青海省から流れた黄河は北にぐーっと行ったかと思うと、今度は南にバーッと戻ってきて、伊水という別の川と合流した後、 進路を北東にして流れ、大都市である洛陽のそばを通った後、渤海という海に流れ込みます。長江も青海省から始まり、南東に流れた後、今度は北東に向きを変え、蛇行しながら重慶、武漢、南京、上海という中国の大都市のそばを流れながら東シナ海に流れていきます。基本的に中国の川は西から東に向けて流れていきます。というのも、中国の地形は西は高い山が連なる標高の高い土地ですが、東は平野や低地が多くなっています。文明が発達するには豊かな水と農業に適した土地がないといけませんので、水が豊かで土地が広い場所に人々が集まったのでした。ちなみに中国の北の方には何があるのでしょうか。地図で中国の首都北京を見てみましょう。そこから北の方に行ったら、内モンゴル自治区という場所があって、さらに北はモンゴルという別の国です。この辺りはモンゴル高原、高い原と書いて高原ですね、というところで、ここには芝生のような草が生えた土地がずっと広がった地域です。農業にはあまり向いておらず、馬や羊を飼って暮らす遊牧民族の世界です。中国の主要な民族である漢民族は基本的に農業が得意な農耕民族です。中国の長い歴史で農耕民族の漢民族と北に住む遊牧民族は何度も戦っていきます。このあたりはまた後ほど詳しくお話しますね。お話を元に戻すと、中国の古代文明は黄河と長江という大きな川のそばで生まれました。これ以外にもいくつもあるのですが、中国文明というのは様々な地域に発生したいくつかの文化をまとめた呼び名です。最初期に起きた文化は行商文化といい、紀元前5000年頃とされています。今からおよそ7000年前です。紀元前4000年頃から紀元前3000年頃には、阿波や吉備といった穀物を中心にした流山文化という文化が発達します。ここでは巨大な壁を持った都市が生まれ、その都市が周辺の小さな都市や村を従えて国が作られるようになっていきました。この他にも様々な文化があるのですが、この流山文化が発展していって、現在確認されている中国最初の王朝である殷王朝が成立します。行商文化や殷という漢字はちょっと難しいので、補足の資料をご覧ください。実は殷の前に夏、夏と書いて夏と読むのですが、夏王朝というものがあって、500年間続いたという記録があるのですが、その明らかな証拠はまだ発見されていません。殷の王様は骨や亀の甲羅を焼いて、そのひび割れによって神様の言葉を聞く占いを行っていました。占いによって神様の言葉が聞けると思っていたんです。例えば、今年はいつに苗を植えればいいとか、今年はどっちの方角に戦争に行ったらいいとか、重要なことは全部占いで神様に聞いていました。これが当時の政治だったんです。議論して決めるとかじゃないんですね。全部神様に決めてもらってたんです。このお祭りは殷の王族しかできない特別な能力だったので、小さな都市や村の人たちは殷の王様の言うことを聞いたんです。殷王朝は500年間ほど続きましたが、人々のことを全然考えずに自分の楽しみだけにふける悪い王様が出てきてしまい、近隣の国だった周という国に滅ぼされました。紀元前1600年頃のことです。中国人は古代から天帝という神様を信じていました。天国の天に皇帝の帝で天帝です。天帝は宇宙や地上、人間の運命など全てを支配する神様です。殷の王様はこの天帝に乗って祭りを行っていました。ところが殷の王様が周に倒されてしまいました。当時の人は殷の王様がひどかったので、天帝は殷の王様もうダメだと見放して、周の王様に次に地上を支配するように命じた と理解しました。ダメになった王朝が次に王朝に権力を受け渡す方法は2つあります。1つ目が、古い王朝の国王がもうダメだと自分で分かって新たな王様に権力を譲るというやり方、これを禅譲と言います。座禅の禅に定めるで禅譲です。もう一つが、古い王朝が腐りきってしまい、自分たちがダメということすら理解できないほど腐っているので、武力を使って強制的に権力を奪うというやり方です。これを放罰と言います。放出の方に征罰の罰で放罰です。殷王朝から周王朝の変更は放罰だったんですが、戦いが起こって人が死ぬし世の中が乱れるので、これは本当は良くないこととされ、平和的に権力が移るのが正しいし天帝の意志にもかなっていると考えられました。中国の歴史ではたくさんの王朝が起こっては倒れていくんですが、あまり禅譲で王朝が変わったことはなく、ほとんどが法罰によって変わっていくことになります。理想と現実は違うということですね。さて、周の王様は地方の有力な人たちが自分に歯向かってこないように、自分の兄弟やいとこに地方の領土を与えて統治をさせました。さらに身分が制度化されて、例えば長男が親の遺産を継ぐとか、長男一族が本家となり次男一族は分家になるといった双方、宗教の宗に法律の方で双方ですが、そういった制度を整えていきました。ちょっと前の日本でもあった習慣です。これも古代中国が作ったんですね。殷王朝では全ての政治が占いで行われていましたが、周王朝では人が頑張って考えてやってみることで天帝がその努力を認めてくれるという考えに変わっていきました。その背景には農業やテクノロジーの発展があります。技術や知恵といったノウハウがついたことで人間自身の力で解決できる事柄が増えていったんです。例えば土木工事をして洪水を防げるようになったとか、穀物の植え方を工夫することで収穫量がめっちゃ増えたとかです。俺たちだけの力でできるじゃんと自信を持った人々は占いに頼らず自分の頭で考えるようになっていったわけですね。ではここでクイズです。人々が神様に頼らず自分で自分自身が何をすべきか考えるようになったら、周の政治はどうなったでしょうか。 A. 結束して強くなった。 B. 分裂して弱くなった。人々が神様に頼らず自分で自分自身が何をすべきか考えるようになったら、周の政治はどうなったでしょうか。 A. 結束して強くなった。 B. 分裂して弱くなった。正解は B. 分裂して弱くなったでした。せっかく自分で考えるようになったのに、どういうことなんでしょうか。人々は自分に自信を持つようになると、だんだん王様がやっている占いを信じなくなっていきました。神様が言うことより俺たち自身が考える方が正しいだろうと思って、神様への儀式を行う周の王家の言うことを信じる人が減っていったんです。特に王様に依頼されて地方を統治していた諸侯と呼ばれる人たちは、もっと偉くなりたい、もっと自分の領土を広げたいと思うようになります。そして王様の言うことを聞かずに勝手に軍隊を大きくしたり、勝手に戦争するようになっていったんです。こうして諸侯はどんどん強くなっていく一方で、周はどんどん弱くなっていきました。周は領土を統治できなくなり、諸侯がたくさん乱立して互いに争いを繰り広げられる時代に入っていきました。これ以降を春秋戦国時代と言います。